旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の二村正也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ二村さん、今日はバリの続きですか？
はい、今日もですね、バリ島テーマの話なんですけれども、今回のバリ島滞在でして、ね、はい、こうね、欧米人の、ね、方はすごい増えてるんですよね。で、言ってもやっぱ欧米人の方だらけだと。で、日本人もね、観光地としては人気の観光地ではあるんですけど、最近日本人が減っていると。このね、円安とか物価高の影響があってね、海外旅行を控えてる方も多いのかなとは思うんですけれども、そんな中で、日本に来てるインバウンドの、ね、外人さん見てても思うんですけども、なんかね、やっぱりこう、欧米人の方と日本人っていうのは、こうね、旅行に対する考え方が違っていたり、滞在の意味っていうのがね、ちょっと違っていたりしますね。例えば、ね、日本は、ね、数日間で行って、慌ただしく観光地もあるんだけど、欧米人はね、こうゆっくりね、本当数週間、1ヶ月の休みを取って、ね、その地域をじっくり滞在しながら楽しむというような形でね、旅行してるって皆さんもイメージ湧くと思うんですけども、これはね、不動産の利用形態も結構影響を及ぼすんですよね。で、今回はね、私もいろんな地元の方から聞いたお話を交えまして、この欧米人と日本人の滞在のち、バリ島の滞在の違いをテーマにして、その中で住み方とか働き方とか資産のね、資産観とか、老後の考え方みたいな点をね、ちょっとポイントにしてお話ししていきたいなと思っています。
ありがとうございます。では、よろしくお願いいたします。
はい。またこれね、ちょっと基本的な、部分になるかもしれませんが、欧米人のね、滞在スタイルというとね、もう今、ちょっと冒頭で話しましたけど、私に言うとね、なんかね、住むように暮らすっていうのが欧米人の滞在スタイルかなと、一言で言うとですね。
住むように暮らす。はい。
なんかこう、もうそこはね、単なる短期滞在じゃなくて住むように暮らすというところでね。もうね、バリ島のカフェなんか見てると多くのね、もう欧米人がね、朝パソコン開いてね、コーヒー飲みながら仕事してるなんてシーン結構あるんですよね。
わ、優雅。
はい。でね、昼は散歩やヨガしたりね、なんか海辺歩いてみたりとかね、して、夕方レストラン食事をしていて、で、彼らはね、観光してるんじゃなくてね、やっぱりこの1ヶ月、3ヶ月っていったね、長期滞在してる人が多いそうなんですね。で、ビラやコンドミニアムにね、生活していると。で、ビラっていうのはね、もうこう一戸建てのね、こう短期滞在のね、住宅みたいな部分なんですけども、ね、欧米人はね、拠点を複数持つっていう発想って結構自然らしいんですね。
はい。
だから、自国の家とね、そのリゾートの滞在拠点があって、で、季節によって移動する生活っていうのはね、私はしてますけど、日本人はね、まだ少数派のライフスタイルかなというふうに思ってますね。
さあ、今、欧米人の方のバリ島での滞在スタイルでしたが、一方、日本人はいかがだったんでしょうか？
はい。これはね、もう阿保さんも、なるほどと思うかもしれませんけど、
はい。
旅行としてのね、バリ島なんですよね。
そうですね。
はい。で、日本人の多くはね、短期滞在でね、3日から5日間のね、ツアーって多いですよね、見てるとね。
はい、私もそうでした。
で、やっぱりこう、バリ島好きな方は1週間ぐらいね、休み取って滞在して、ホテルに宿泊しながらも、あんまりじっとしてることなくてね、観光地に行ってね、買い物したりとか、一般的な旅行スタイルでね、悪いことではないんですけどね、欧米人とはちょっと違いって明確だなっていうのは思いますよね。
はい。
はい。ね、欧米人はね、スーパーで買い物してね、こう、マーケット歩いて、ね、行く生活する前提滞在しているなっていうのは本当に印象的です。日本人はね、非日常を楽しむ旅行がメインですよね。
そうですね。
で、このスタイルっていうのはやっぱね、その不動産需要にも影響しているなっていうのは感じますね。
ああ、そうなんですね。じゃあ、長期滞在の方がいらっしゃるっていうところで言うと、不動産需要っていうのはどういうことなんでしょうか？
はい。長期滞在者のね、多い町っていうのはね、前回もちょっと話しましたけども、賃貸の需要が安定するんですよね。で、空いてる時間が少ないと、1ヶ月貸しのマンションとかってね、共同住宅があったりした時にですね、すごい埋めやすいという部分ですね。で、確かにもう欧米人はね、高い家賃払ってくれますんで、
はい、
これはもう、国内向けとか地元の人向けではない、ね、賃貸事業になるんですけれども、 まあ、前回ね、話したサヌールというね、地域、本当に人気で地価が高くてね、欧米人のね、もうカップルとか家族がゆったり散歩してるところなんですよね。でも彼らはもう生活者に近くてね、ある程度のスパンいるということで、中長期のね、賃貸需要が生まれますね。で、短期の観光客だけの街っていうのはね、やっぱその繁忙期と閑散期の差が大きくなっちゃうんですね。で、やっぱりこう、雨季と乾季ってね、アジアにはありますけども、私はやっぱ雨季になるとね、こう、閑散期になってくるのかなって部分がありますね。長期滞在者っていうのはあまり、ね、雨季と乾季の差っていうのはそんなにないですよね。で、滞在の質って不動産のね、安定性になるのかなっていうのは感じますね。
生活コストという点ではいかがなんでしょうか。
で、欧米人がね、まあ、バリ、まあ、アジアのリゾートを選ぶ理由にもなるかと思うんですけども、まあ、生活コストが安いかなっていうんですね。まあ、オーストラリアより安い、ヨーロッパより安い、ね、しかも気候が温暖で食事も豊富と。でね、お話ししましたが、ね、近年はやっぱりその、欧米人が増えているので、欧米人が経営しているいいね、良質な洋食店も増えてきているということですね。その後ね、年金生活者にとってもね、非常に魅力的な環境ですよね。まあ、近年ね、やっぱりこう、タイとかマレーシア、物価が高くなってきたって話を聞くんですよね。じゃあ、そうなると、私もね、タイとマレーシア行ったんですけど、バリ島の方が物価安いんじゃないのかなっていうふうには感じてるんですね。
肌乾燥だったんですね。
肌感そうですね。まあね、きちんとね、提示して比較したわけではないんですけども、まあそんな印象を受けましたよね。
じゃあ、老後もゆったりっていうところもあるんでしょうかね、欧米人の方は。
そうですね。だからね、まあ半永住型の生活ですよね。寒い時期はね、もうバリで暮らすっていうようなね、スタイルをしている方もいらっしゃると思いますよね。
羨ましい。一方、日本人はというと、
そうですね。老後に海外移住したって話で周りで聞かれますか？そんなに多くはないですよね。
もうなんか SNS とかで見かけるぐらいでしょうか。
ね。そうそうね。まだハードルが高いのかなっていうところあるんですけど、私もね、いろんな国に、ね、まあ、近年行くようになって思うんですけど、まあ、医療、言語、治安、文化、ね、やっぱ日本って素晴らしいんですよね。ね、価値観の違いがやっぱそういう行動を生んでいるので、ね、で、日本人のパスポートの保有率ってね、10%台なんですよね。
そうなんですね。
そう考えるとね、8割以上の人がパスポートなくてね、一回も海外に行かなくて人生を終える方っても多分いらっしゃるかと思うんですよね。
とても興味深い、なんか日本人観っていうところでもなんかお話だなと思いました。
そうですね。同じアジアでもね、そういう感じなんですよね。
さあ、他の視点はいかがでしょうか？
まあ、これはね、まあ、我々の不動産とかね、経済的な面でいくと思うんですけども、まあ、欧米人見てて感じるのは、資産を分散してるんですよね。で、外国人がね、やっぱこう日本の不動産買ってるからね、不動産価格が上がってるんだとか、ね、その首都圏とか都市部に影響を与えてるんだって話は、これ生地そういう資産の分散っていうところから来てるんですよね。いろんな国に持つと、どっかの国がこけたとしても、他の国がね、ちゃんと資産を、収益を生み出してくれるっていうのは考え方で、まあ、海外に資産を持つってことは、まあ、こうね、当たり前だったりしますよね。で、金融資産もね、複数通貨で一つの国に依存してないんですよ。ドルだけじゃないし、ね、いろんな国の通貨で持ってみようっていうのもありますね。
日本人はいかがでしょうか？
まあ、日本人はね、やっぱりこう見ても国内資産が中心ですよね。で、まあ、円建ての資産で持っている。ね、まあ、なんか、ね、こうやっぱり土地で持ってることがね、日本人の価値だとまだ思ってる方がいらっしゃったりするんですよね。そうするとね、土地だけで持ってることでか、ね、運用っていう考え方するとね、当然海外って出てきませんし、まあ、その、日本が安定してる証でもあるんですけど、まあ、視野が狭いなっていう部分がありますよね。ね、これが円安になってきたりね、したときにね、じゃあ、ドルの方が価値が高くなるんですけど、ドルで運用した方がね、いい、収益を生むんじゃないかなっていう話になってますね。
じゃあ、バリに資産を持つ欧米人の方は、 こう、利益を狙ってるってわけでもないってことですか？
はい。もうバリニスさんを持つ方はね、利益を狙ってるだけじゃなくてね、生活拠点の分散がメインなんですよね。だからその、資産分散が、経済的な分散だけじゃなくて、生活拠点の分散をしているっていうのも一つありますね。
いや、そうすると、こう、複数に拠点があると、すごい素敵だなぁなんて思うんですけども、
はい。
実際はどうなんでしょうかね。
ね、これ、複数拠点の生活って今、日本でもね、こうちらちらとセミナーやってたりする会社があるんですが、私も、ね、聞いてみたんだけど、やっぱ管理とか税金とか、
はい。
為替とかビザの更新の手間ってかかるんですよね。で、欧米人はね、それでも欧米人は多分、日本だけじゃなくて動く理由があるんですけども、ね、人生の質を重視してる会社じゃないかなと思うんですよね。
もう、クオリティオブライフです
はい、
か
クオリ
ね。
ティオブライフですね。で、人生一回しかないわけだから、同じとこにいるんじゃなくてね、こう違った価値観から学んだりとかしていくのがクオリティオブライフなのかなっていうのは感じますね。
日本人はいかがでしょ
日本人はもうね、安全と安定ですよね。
う。
それ以外のものをあまり求めなければ、ね、やっぱり日本がいいやって話になればね、これも動かなくなってしまうっていうところで、悪いことではないと思うんですけどね、はい。で、欧米人はね、やっぱり体験の価値を重視してますよね。で、文化の違いを面白く捉えてライフスタイルの違いを生んでいるなっていうのはありますね。
いや、なんか面白いですね。
ね、外国人の方がね、日本のね、お寺を回って、ね、うわっと盛り上がってる姿って思い浮かびますけど、日本人のグループがね、ちょっとね、ね、ヨーロッパの寺院とか言って、それに興奮してる人ってあまり思い浮かばないです。
ねえ。いや、面白いなって思います。
は
さあ、他の視点から見るといかがでしょうか？
い。はい。で、やっぱりね、教育と医療っていうのが現実的な視点になってくるかなと思いますね。はい。で、長期滞在や移住考えるときって、教育と医療って皆さん多分重視されると思いますし、私もね、相談受けることあるんですけども、ね、やっぱりそこでね、悩む方っていらっしゃいますよね。でね、バリ島は結構インターナショナルスクールあるんですけど、
そうなんですか。
はい、でもね、教育館の費用はあまり安くないっていう話なんですね。はい。あと、先ほど言ったサヌールには、立派な大型病院ができてね、それもその町の価値を上げてる理由なんですよね。はい。医療水準も一定レベルと言われてますけども、やっぱりちょっと高度な医療になるとね、近くの国のシンガポールとかに行かなきゃいけなくなることもあるという話でして、でね、欧米法人、ね、お、あの、欧米人やオーストラリア人の方っていうのは、この事実を理解した上で、選択してるんですよね。リスクというか、そういう部分を受け入れて価値観を体験していくっていう、いわばちょっとアドベンチャー的なね、部分もあるのかなと思いますね。
日本は医療水準高いですもんね。
はい。日本は医療水準高いし、インフラ整ってるしね。だからここが大きいですよね。病院行ったって保険聞いたらすごい安いですもんね。ドラッグストアで風邪薬買い続けるよね。医者行って風邪薬処方してもらった方が何歩か安くなるような国ですよ
そうで
ね。
すよね。そうするとやっぱり海外移住っていうのはちょっとハードルが高くなってくるのかもしれないですね。
そうですね。はい。
あと、日本人がこう動きにくい理由っていうのは何かあるんでしょうかね。
そうですね。今のもうね、話をトータルしてくるけど、言葉の壁もちょっと弱いですよね。
英語とかね。
そうそう、ね、読み書きはできるんだけどね、会話がね、苦手とかですね。やっぱり文化の違いとか家族との距離だったりですね。やっぱり日本がまだ恵まれてる部分が多いってことですよね。でもね、今後ね、これからちょっとグローバル経済になってね、円安がどんどん進んできたりとか、ね、日本自体の人口減少の国力が下がってきたときにね、少しずつ意識が変わってくる人はいるのかなとは思いますけども、それはちょっとまだ定かではないですよね。
さあ、まとめますといかがでしょうか？
はい。で、実際に住むかどうかは別としてね、世界の価値観を知ることっていうのは、本当はちょっとね、今回バリ島を通しての話でしたけど、近年大事だなとすごい思ってまして、それだけでね、資産観や人生観変わります。はい。 で、その旅行前、単なる観光旅行じゃなくて、ちょっと経済学べるような部分ですよね。なんとか視察とか、で、その地元の方と交流できるようなものって、なんか調べたりすると結構あったりするんですよ、今。そのね、ちょっとそのね、移住先でちょっと体験で見に行こうとか、YouTube でいくつか見つけたんですけど、まあそういうツアーに入っていくと逆にいい海外体験ができるかなって思いますね。
すごい。また旅の新たな視点もいただいたような気がします。
ですから、まあ、まあ、楽しむだけではなくてね、学びになるような、まあ、旅とね、まあ、海外のアプローチを、まあね、特に若い方はね、ぜひ投資としてやっていただきたいなというふうに思いますね。
そうですね。自分への投資です
そうです
ね。
ね。
ありがとうございます。さあ、仁村さんの情報は番組の説明欄のところに記載してありますので、そちらからご覧ください。メッセージ、ご意見お待ちしております。さあ、次回も楽しみにしていてくださいね。仁村さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。